宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は第238回目2月25日公開分です。イスラエルからお届けしてまーす。
1000
来週でしょ。
あれ
1000 25日は言ってるはずです。1000 コロナ流行ってますよね。
そうですね、
コロナね。もうなんかコロナが俺たちの周りで流行ってないのに世界中で流行ってるよね。
そうだね。
ね、いろいろ大変ですよね。
神奈川は出てないんだっけまだ。
え、そんなレベルなの。俺さ、じゃあ、微妙だよね。この、公開日がどうなっているかっていうね。
時差があるからね、うん、収録だから。
収録とね。うん。でも、僕らが今の時点では、なんか日本にも何人かいて、でも一応分かってて、みたいな。で、ちょっとこう、中国人お断りみたいなのは良くないんじゃないか的なニュースも流れの、船の方はまだ留め置かれているの。
そうだね、収録時点では。
そう、いつ収録したかがバレてしまうというなんですけども、はい、そんなことで、コロナの影響をね、皆さんそれぞれに受けていいんじゃないかなと
ね。イベントとかもね、中止になったりとか、
というかね、これこのまま行ってオリンピックどうなるんだっていう話もね、出始めてますよ、ね。
暖かくなれば落ち着くという話も聞いたり、しますけど。
けど、でも世界中からいろんな人が来ることについて、日本弱いんじゃねえぞ的な。
しかも今年オリンピックの時期とメッカ大巡礼の時期がダダかぶりしてるって言います
。それは、それはあんまり。
もう世界中で人が大移動っていう意味で ね、
うん。アラブ系の人たち。オリンピックどうなるオリンピック大巡礼ってどうなんだっていう。
まあそうだよ。
まあそれよりもなんでたくちゃんっていうので皆さんハテナになってるんじゃないですか。
はい、それではその話も含めて行ってみましょう。はい、ということで今日はですね、大人気コーナー一人一ネタという、
はい
はい
はい、もう大人気コーナーって言い張れば。
もうリスナーの
大人気コーナー。大人気コーナー。
少なくとも一人の方からはいいと言われているので、大人気コーナーです。
拍手喝采で。
はい。
はい。
ぜひね、あのコーナーがいいっていうお便りを出していただいて、ね。カズ君は誰の名前で出す？え？カズ君、あ、奥さんの名前でじゃあ、出してください。
もしかして。
で、ナセルさんは、イスラム教徒っぽい名前で出していただいて。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、では、一人一人とナセルさんからお願いします。
はい。まあ、これもコロナに関してなんですけれども、マスクないですよね、本当に。
わあ、普通のネタだ。めっちゃ普通のネタだ。
本当にマスクがなくて。
ないですね。確かに。
困った時はもう皆さん買い占めるはやめた方がいいですよっていうのは前から思ってるんですけども、本当に僕が困ってるのはコロナでのマスクじゃなくて、間もなくやってくる花粉でのマスクがないっていうのが辛くて辛くて。
今日コンビニ行ったけど売ってたよ。
売ってたの？
売ってたけど、なんか絵が描いてあった。
ん？
子供用の。
はい、ピカチュウとか、
はいはいはい、そこまでは見なかったけど、女の子っぽいやつと、男の子っぽいやつと、どっちでも使えるっぽいやつがあって、一、はいはい、人一つまでって書いてあった
けど、ね。一、うん、人一つまですら売ってない。一人一つも売ってない。
コンビニ周りすればあんじゃない？
コンビニ周り。
あの子供用だけど。
でしょ。絶対無理だよ、ね。
100均とかも置いてましたよ。
100均はある時と、今日100均にもあったね。百均も子供用のがあったね。ただし、割高ね。
あ、そうなんだ、やっぱり。
3枚500円とか、多分そういう、高級系か、あとあれは布。
布マスクって今、売ってる逆に見かけないんだけど。
売ってる売ってる。
なんか洗濯できるマスクもあるとか。
そうそう、この後に及んで、なんか見たよ。
そうなんだ。
そう。
今、その、 買いに行くと、寝るときにつける蒸気で、こう、喉を温めるみたいなマスクしか売ってなくて、うちの周り。
ああ。
けど、それで外出られないし。周り
はどの辺？うちの周りは。
町田駅界隈。
ああ。帰りにさ、ちょっと、うん、いくつかのコンビニ寄ってってごらん。どっかにあるよ。
どっかにあるかな。
どっかにあるよ。きっとどっかにあるよ。
しかも今日さ、もう絶対この暖かさで花粉が飛んでるのかわかんないけど、
うん、
鼻が詰まり始めてるんだよね。
ああ、もうじゃあ、飛んでるんですね。
もうアウトですね。
アウトですよね。ですね。この時期、はい、本当に辛いのが重なってしまいましたね。
そうだ、この間なんかラジオのニュースで、
うん、
手作りマスクの話してたよ。
ああ、してましたね。テレビでもしてました。
してた、うん、そんなに難しくない。キッチンタオルに、うん、
キッチンペーパーに、
見たな、俺も。
キッチンペーパーに、こう、折り目をつけてて、蛇腹状にして、
うんうん、
端っこを、ホチキスで、うん、ホチキスって言ってなかったな。ステイプラーって言ってた。で、なんか輪ゴムを止めるみたいな。
うんうん、
輪ゴムでじゃあ、こう、つけるしかないのかな。けど、文字やるな、多分、それ。
いや、だから輪ゴムもさ、ほら、なんか、なんていうの？女性用のヘアゴムみたいなやつとか。
はいはいはい、はい。
いいじゃん、オリジナルで。そしたら、俺が絵描いてあげるよ。ポケモン。ポケモンっていう字を書いて
る。字を書いてくれるのね。
絵下手だからさ。ポケモンって。ひらがなで。ポケモンって。
本当に、けど、それ多分作ることになると思う。今はね、ほんと不安で、その3月、4月。まあ5月はもうないだろうけど、3月、4月をどう乗り切るか。
はいはいはいはい。
いや、でも今なんか増産してるから、国じゃないの？ドドンと。
ドドンと、
うん。
ちょっと今話題になってる、こう、ネットで買い占めてる人が高く売ってるみたいなやつを調べたんですけど、うんうん、高すぎる。
なんかね、ゼロがとんでもない数ついてるとか、ね。ついてる、
うん、20倍くらいになってる。
じゃあ、売ろっかな。
持ってるんですか？
俺使わないんだよね。
30枚3セットあるよって言った。さっき聞いたら。
はいはいはいはい。いくらで、じゃあ、いくらで、ナセルさんに。
30枚3セット。いや、でもね、それ俺のじゃないの。奥さんと子供のサイズやのやつ。
ああ、
そうちょっと小さい。
無理だ。
小さめってやつ。
ああ。
無理だな、それは。
そう。で、今、ナセルさんの番なのに俺が言っちゃっていいかどうかわかんないんだけど、
うん、
この本格的になくなる直前に、
うん、
なくなり始めたっていう、こう、近所の噂を聞きつけて、
うん、
私行ったんですよ。イオンに行って、
うん、
で、イオンに行ったら、なんかすげえ、ないのかなと思ったら、あ、ないと思ったらいきなりこうガラガラガラってきて、並び始めたの。
補充してる時
ですね。と思って。で、その後100円ショップ行って、うん、100円ショップはないんじゃないかって言って、ダイソーに行ったら、
うん、
ダイソーってやっぱりないの。で、うん、ないところ写真撮ろうとしたらまたガラガラガラってきて、
在庫はあった。
在庫は、今届きましたって言って、一人三つまでって書いてあって、その人は俺の手の上に三つドーンと言って、これでいいですねって言われて、あれ俺買うつもりじゃなかったのに、あ、すいません、じゃあちっちゃいサイズでって言って、三箱買ったのが今のその話につなが
る。なるほどね。
そう。本当は買う気なかったのに、はいって三つドーンって置かれたのが、10日ぐらい前だったかな。
けど、すごいタイミングだね、それも。
ねえ。ねえ。俺はなんか面白い話として、撮りに行ったんだけど
ね。シャルさんはね、
こんなにないんだっていうね。
は
い
は
い
は
い、
俺にとっては死活問題なのに、ね、タクちゃんはラッキーな。
ねえ。
言ってくれればその時ね、大人用 3箱買ったんだけどね。
まあ、次の機会に、ということで、マスクないという話でした。
はい。
はい、次ですね。
はい。カズ君どうぞ。
私ですね。買っちゃいました。イエーイ。
いいね。俺ラジオだからこれ以上何も言わないようにしておこう。
言ってくださいよ。
いいね。結構それ。
いいでしょ
う。うん、ね。もうそれとしか言わない。どう？なかなかいい？
違いますね。
実際には違う？
つけると、あ、
お、つける。
こんなに、こうなんだって。
早く言えば。
あれ？くしゃみの時とかいいやつ？
でも、
うん。
煩わしい
ね。煩わしいよね。煩わしいよね。
すっごい煩わしい。
煩わしいよね。
今まで自分の生活の中になかったもの
なんで、うん、なかったもんね。
それを使うと。
でも、あるとやっぱりいいよね。
そうなんです。
そうなんだよね。
そうなんですよ。
ナセルさんはマスクの話で頭がいっぱいになってるかもしれませんが。はい。
はい。
答えをどうぞ。
メガネを。
引っ張りすぎちゃったね。
引っ張ったね、
はい。約1分引っ張りました。
メガネを買いました。
うん。なかなかいいですね。
つけて、こうやっぱよく見える、今まで、うん、あ、こんなに見えてなかったんだっていうのはちょっと思ったんですけど、
なるほど。
やっぱり、頭痛とか、
うん、
この目の疲れとかが、あ、やっぱ違うなっていうのはちょっと実感する感じで、うん、相当目使っ、こう、調整とかで、
うん、
頑張ってたんだなっていうのはちょっと思ったんですけど。
でも、ちょっと煩わしいと。
うん。うん、ここにつけてるっていうのが煩わしいです。
うん、
何か当たったらやっぱずれて気になるし、うん、服着たりするときも、今まで別に何も考えずにパッと着ればいいんですけど、
うん、
全部取ったりしないといけないですし。
あとラーメン食えないね。
ああ、わかりました。うん、それも。
湯気物。
湯気物が
食えない。
曇るっていうのが。
マスクすると曇る？
ああ、曇りましたね。
マスクすると曇るよね。
あとちょっと戸惑ったのは、ご飯食べるときにちょっとさ、戸惑いました。口に、つまんだものを口に持ってくるときの、
うん。距離感が違う。
感覚が、目のこの、メガネのこのレンズのところは、よく見えるんですけど、
はいはいはいはい。レンズのど真ん中はいいけど、下の方に向いた瞬間に、目線だけ下の方に向けると。
そうなんです。その、レンズを通してない、この見え方があるので。
なるほど。
なんか感覚がこう、ずれてる感じがするんです。あ、なんだこの変な感じでこう、食べてるのはっていうのはちょっと感じたんです、
ね。ナセルさんってメガネっ子だっけ？
メガネっ子。
もともと。
もともと。だからもうその感覚はわかんない。当たり前になりすぎちゃって。
ああ。
そっか。っていうかさ、メガネ、俺もメガネしてない派だったのでよくわかんないんだけど、メガネのその、いわゆるレンズの大きさ？
うん。
はい。ってどうなの？
私もそれね。
だからさ、下の方がっていうんだったらでかいのにすればいいんじゃないかと思うし。
そうそうそうそう。俺もそうもそうも、うん。
かっこいいのにしたかったら細いのにね。
そうそうそうそう。
してこう、なんか。
ただ初めてなんで、もう、とりあえず、まあ、ちょっとつけてみて、うん、まあ、合うものにしようかなと思って、選んだんですけど。うんうんうん、
それはデザインとして。
デザインとか。
自分に似合うかどうかとか。
うんうんうん、うん。でも、確かにこの大きいね、あられちゃんみたいなのもあると、またちょっと視界広がるのかなと。フレームなしになったら今度どんな感じなんだろう。
フレームなしあるよね。
あ、なんかこう、やっぱメガネに関してちょっと興味が出てきたっていうのはありますね。
フレームなしってあれ弱いの？
フレームなしは、
レンズそのものになんかこう金具つけてる
とか、ね。そうそうそうそう。弱いとか、まあ、物によるんだろうけど、最終的には。
これでも、フレームが柔らかいらしいんです。なんか、ビヤンってやっても大丈夫。
それ以上自分では
やりすぎて、ボキっていっちゃうパターンだよね。
どうなんだ
ろう。今かなり広げてる風で、広げてないという
。お店の人はなんか、すごい、
グイングイやってた。
すごいグイングイやってるんです
けど。ちょ、それ俺のなんだけど。あ、日本のやつやってみようかな、みたいな感じ。
自分のはちょっとそんなかなかそれできないんですけどね。でも皆さんがメガネいろんなの買いたくなるのもなんとなく、
ね。なかなかいいですね。
分かって
それ何色コーン？
青かな。
青
コーン。
青、うん
まあ、青紫。
ちょっと当たり具合によっては、違うっていうか。
おしゃれね。
パッと見黒みたいな。
レンズには色入れなかったの？
レンズには、あ、でもレンズもいろいろあるみたいね。
あ、そう、うん。
いっぱいある、いっぱいある。
もう、ちょっと湾曲が少ないレンズから、
はいはいはいはい、はい。
何ですか
ね。
ブルーライトとか、あと紫外線とか、はいはい、いろんなのがオプションで付けられるみたいなんです。
あまあ、どんどんどん。変更ガラスみたいなや
つ。上乗せしていくみたいなんですけど、うん、とりあえず、まあ、一番標準なのでって言って、買ってみたんですけど、ね。
初心者用ということ
そうですね。
そうですか。はい。ということで、では、私ですけれども、コロナの影響をまともに受けまして、
うん、
イスラエルがキャンセルになりました。もう言ったけどね。
散々話したからね、それで、ね。
そうなんですよ。でね、まあ、この公開のタイミングでどうなってるかわからないんですけど、
うん、
行く予定だった日の、そうですね、約3週間ぐらい前から、怪しくなってきて、
うん。
で、僕ら実はですね、香港経由の、こう、うん、乗り継ぎなんですよ。乗り継ぎが香港なんですよ。
うん、
で、香港が、どうもその、なんか渡航禁止レベルが、レベル2になっちゃって、
はあは
あ、2になったら、基本、中止っていう話だったんだけど、
うん、
その、目的地じゃなくて、
うん、
経由地なので、うん、 なんか微妙だなっていう感じだったんですけど、結局、なんか、政府はダメとは言わずに、旅行会社の自主判断でみたいな感じになり、で、結局旅行会社としても中止とは言えないけど、みたいな。で、違う空路なんか違う経由地にする話はどうなんだとか、いろいろななんかこう、ことを検討してもらったんですけど、結局は、まあ、それしかちょっともうギリギリだし、逆にそういうお客さんいっぱいいるんだろうなと思って、香港経由はやめてくださいっていう、こう、大金持ちがね、いたら、僕らのような便は香港しかありませんって言っちゃうのかななんて思いながら。
ああ、なるほど、ね。そう。
で、まあ、実際的にもね、まあ、それは移ったり、なんかする確率は高くはないと思うんだけど、我が家で言うと、やっぱり帰ってきてどこかね、例えば成田空港の近くで留め置かれちゃうとか、飛行機の中にそういう人がいたとかっていうことで、なんか、みたいなことになっちゃうと、もうこれはいたたまれないというか、その後のリスクの方が高いんじゃないかということで、私たちの、まあ、協会のグループ、全体の中では、私たちのその、牧師たちの研修は中止にしたんですよ。それで、行ける方は、でもそのまま、旅行を続行してくださいっていう形を取り、私たちとしてはもう責任持ってませんので、基本的には私たちの、研修という公的なものは中止としますと。
ああ、プライベートで行くか行かないかみたいな感じ
ですね。申し込んではあるから、そのまま、プライベートで行かれる方はどうぞっていう形にして、まあ、一応、落ち着いたところで、今度やってきたのは自分たちへの、何判断あなたの責任でどうしますかっていう話が来て、今日中に決めてくださいみたいなのがあって、それでも、これはダメだな。うちはまたね、子供たちのこともあるから、子供たちのこともあるし、教会もね、なんだろうな、一回、ね、日曜日お休みして、そこはこう手当てしてあったんだけど、翌週どうするかとかね、もし帰ってこれなかったらとか、2日間3日間留め置かれたらどうしようかとか、いろんなことを考えて、じゃあキャンセルで、っていうことで。泣く泣く。泣く泣く泣く泣く。
延期とかそういうのもなく、もう、
逆にもう延期が難しいよね。
いつ収束するかわかんないからね。
っていうのもあるし、そういう話で蔓延してるでしょ、多分世界中で。旅行やめちゃった人がまた延期するとかね。はいはい、だから、まあ、もし延期するとしたらもう一から、この次のツアーの組み直しで来年とかね。来年はじゃあいつが安いんだろうとか、
はいはい、
どういう時期にどういうツアー組めるだろうとか、そういうことをやり直さなきゃいけなくなっちゃうので、まあ、一応中止ということになりましてですね。
はいはい、
残念ながら、旅行のためにあるものを買ってしまって、
何買ったんですか？
何でしょう？
変圧器。
ピーポー
当たっちゃった。
厳密に言うとね、変圧器じゃなくて、向こうで使えるコンセント。
ああ、ジャック、ジャックの。
そう、ジャックだけ。
はいはいはい。
2個入りしかな、2個入りがあったから2個入り買っちゃって、
はいはい、はい。
ね、ホテルのあちこちで付けられるように。
うん、
高かった。537円もした。
二つ買ったの？
うん、二つ。
二つで500円。
そう、送料込みでね。
それは高いの安いの。
安い、かなり安い。
まあ、それで済んだかなと。でもね、いろんな、多分ね、バッグを買っちゃった、なんていうの？スーツケースを買っちゃったとかね、いろんな方がいらっしゃると思うんでね。みんな、こう、旅慣れてない人たちは特にね。だから、
次回じゃあね、また企画できてね。
そう、またね、チャンスがあったらと思って、ピカステでもね、もう大々的にコーナーが組まれるかと思ってたんですけど、ね、全然でした。
まあ、しょうがないよね。
まあ、しょうがない。まあ、こればっかりやね。ということで、ね、一人一ネタでした。最近何々したこと教えてくださいシリーズだっけ？そんなじゃない
か。今文字違いますね。
ここをちょっとカッコに入れただけだけど、まあいいや。3回連続シリーズです。今日はカズくんに聞きます。カズくんが最近泣いたことを教えてください。泣いたこと。
はい。はい、私。
うん。
ご
まかすなよ。
種ヶ島に行こうと企画をしまして。
はぁ、あ。
なぜかと言いますと。
知ってるけど、大体知ってるけど。 発射ね。
はい。
発射ね。
ロケット発射を、ちょうど見に行ける日だったんです。あの、お参りもなくて。
タイミングが。
タイミング的に。
うん。
で、そこに合わせて、いろいろと交通手段とかを調べて、いろいろ手配をして、
うん、で、まあ、これなら行けると。
これなら行けて、次の日もなんとか帰れて、
帰ってこれると
次のお参りもできると、もう絶好のチャンスだ、これは、と思って。
ここしかない。
そうなんです。で、企画をしまして、
うん、
で、行き方としては、羽田空港から、鹿児島空港に、まず行きます。
うん、
で鹿児島空港から、種子島空港に、があるんですね、飛行機が。
う
ん、小さい飛行機なんですけど、乗り換えて行くっていう。うん、で、まあ、帰りはちょっと、いろいろあって船で帰ったりっていう、そういうプランしたんです。うん、で、
船にするのはなんで安く
あ、ですね、帰りの飛行機が取れなかったんです、満席で。
うんうん、
で、行きの飛行機は、ちょっと様子を見てたら、たまたまパッとこう、あと一席って出たので、もうすぐに申し込んで、で、なんとか取れたっていう。で、レンタカーもちょっと、そういう時ってもう全部貸し出しになっちゃうんで、ダメだったのが、一台空いてますっていうのがあって。
キャンセル出たとかそういうのかな。
なので、いろんな、この、取れない状況が取れて、
次々に、
道が開いていくみたいな。
やったみたいな感じで、ワクワクして、羽田空港行きました。
うん。
行ったんだ羽田まで。
うん。で、飛行機も乗りました。
乗った
乗った
無事、離陸しました。
離陸した
で、離陸した後に、鹿児島空港が強風のため、もしかしたら、帰るかもしれませんと。
ああ。
着陸できなかったら。
ああ。
嫌な予感だな、と。で、
もうそれ空の上。
空の上です。
ああ。
多分、ま、事前に言ってたんだと思うんですけどね、本当は。はい、私そこまで、ちゃんと。
一人
で言ったんですけど。本当は現地で、友達と、鹿児島空港とか、種子島空港で待ち合わせする予定だったんですけど。はい、で、めっちゃ揺れました。
うん。
で、鹿児島空港に、着陸する直前に、エンジンの音が大きくなって、
また再び飛び立った
飛び立ちまして、羽田空港に戻ってまいりました
おータッチ&ゴーだ
はいもう全部その後その後まあ航空会社から次の便とか乗り換えとかいろいろ手配しますっていうことだったんですけど、
う
ん
う
ん、
もう無理
もう無理だから
もう飛び立っちゃってるもんね
もうすべてがキャンセル
じゃあ全部ギリギリで予定組んでたから。
そうです。もう全部キャンセル。で、うん、まあ結果的には、鹿児島空港から種子島空港の飛行機も全部キャンセルで、
うん、
飛べなかったみたいなんで、まあ結果的にはまあ行けなかったんですけど、何が悲しいって私、すっごい揺れたんで、
うん、
エチケット袋を初めて使ったっていう、最悪の状況で。
そこ
私、もう頑張って、
だって乗り物好きだもんね。
はい、飛行機に乗って、エチケット袋を種子島空港、鹿児島空港上空で使って、
うん、
羽田空港に帰ってきただけという。
あ
何しに行ったんだろうっていう。
っていうかさ、それさ、ロケットも発射しなかったじゃない？
で、実はロケットは、ロケット自体は問題なかったんですけど、うん、その配管設備、周りの設備に穴が開いて、液漏れがあったらしくて、発射中止になったんです。で、私の友人は、もう、飛行機に乗っていく予定だったんですけど、飛行機に乗る直前に、私がちょっと、こういう記事あるよって言ったら、知らなかった。もう空港のカウンターで今チェックインしようとしてた時だったらしくて。で、ギリギリまあ、キャンセル乗らずに、キャンセルはできたんですけど、ロケットって恐ろしいねって。
ロケット恐ろしいんじゃない
か。なんか違くないか。
あれは恐ろしいって。
ロケットは恐ろしくないかな。
という、ちょっと。
まあ、リスクが高いっていうことですな。
はい。悲しい出来事がありましたけど、でもやっぱりチャレンジした、また、見てみたいなと。
そっか。え、で、どこで泣いたの？それはエチケット袋だと
思う。はい。
あ、エチケット袋の中に落ちたのは涙だったんだ。
はい、そうです。 悲しかったです。
まあ、揺れるとき怖いからね。
いや、ほんと、あんなに揺れるんだっていうのは、ちょっと初めての体験くらいでした。
落ちるみたいな。
うん、落ちるというよりは、なんだ、急に揺れる、うん、目閉じて、ジェットコースター乗ってるような感じ、ね。
そこまでか。すごいね。はい、私のコーナーですね。前回このコーナーで、神田松之丞さんの、もう神田伯山になってますけど、彼の本を紹介したんですけれども、今回も引き続きですね、伝統芸能の人の話というか本を紹介したいと思うんですけれども、2015年にこう発売された現在落語論っていう本ですね。立川吉祥さんっていう方がお書きになった本なんですけれども、まあ、立川っていうと立川談志は皆さんご存知だと思います。で、その立川談志が現代落語論っていうのを、こう若い時に書いていて、それのオマージュって言ったらいいのかな、それをまあ絶対に意識しているタイトルの現在落語論なんですけれども、その落語っていうものをきちんと分析しているっていうのがなかなかなくて、まあ、なんですかね、その漫画とかドラマとかで落語っていうものがなんとなく語られている中で、じゃあ落語って実際何なんだろう、芸術として何だろうっていうものをきちんとこう分析していくような本なんですけれども、うん、落語って要は人が一人座って何もないところで喋ってるだけじゃないですか。で、何が面白いのかなっていうところの問いに対して何もないから面白いんだっていうのが答えですね。例えば、
はあ、
そう。例えば、その映画とかドラマとかだともう視覚として見えてしまうので表現できないものがある。だけど落語って自分それぞれの頭の中に描けるものだから無限に可能性がある。で、
ああそういう、何もないんじゃなくて、見えないってことね。
見えない。
ビジュアルがないということね。
で、この本の中でやってるのは、おい、青鬼さんが来たって。あ、本当だ。けど、風邪ひいたのかな？すごい赤い顔してるよ。っていう話が出てくるんですけど。
今のナセルさんの話だと全然浮かばなかったです。
落語家じゃねえもん。
俺ちょっとさ、青鬼祭って聞こえたんだけどさ。
おい、青鬼さんが来たと。
あ、ちょっと浮かばないですね。
青鬼さん。
青鬼さんね、うん、はい。うん。
けど、風邪ひいてんのかな？すごい顔が真っ赤だよ。
うん。
っていう時に、どういう鬼が頭の中に描かれるのか。うん。とか、あとはこう、カレーが、ね、煮込んでいて、一晩寝かせる。その煮込ませたカレー、うん、一晩寝かせてるカレーが、ちょっと、鍋の中は寒いからって言って、布団の中に歩いてった。
え？
何？布団の中に何？
歩いてった。
歩いてったか。
うん、っていう時に、どういう像をイメージするか。
うん。まあ、カレーが寝るっていう。
そう。けど、そのカレーが鍋ごと行くのか、カレーの具だけ行くのか、カレーライスのプレートになっていくかっていうのが人それぞれで、その人に一番合ったイメージが、その人の笑いのツボにこう関わってくるみたいな話になってますと。
うん、
あのね、落語好きじゃないとね、わかんない本かもしれないけど、こう、今俺の中ですごい伝統芸能熱が非常に高くて。
わかるわかる。
うん。
そうそう。伊集院さんがね、
うん、
よく言う言葉があって、おじや、松の木におじやをぶつけたようなブスっていう表現があるんだって。それぞれ違うでしょっていう。
うん、
それぞれ、ブッサイクな人の、その、イメージ違うでしょって、うん。で、それは実は 4K、8K を超えるっていう。
そうそうそう。
なるほどね。
俺の方が上手かった、今。
やられたかな。
伊集院さんの方が上手かったね。
そう。なので、こう、やっぱ映像として面白いっていうところもそうだけど、うん、それ人それぞれの想像力っていうものに対しての芸術感が、これからなんか、もっともっと注目されればいいなと思っております。ね、なのでこの
実際のね映像の解像度はどんどん上がっていくけどもね、うん、そこはやっぱり私たちしか持てないものだもんね。
限界がありますからね。うん、ということで現在落語論、
うん、
非常に読みやすい本なので一度読んでみていただければと思います。
今年はオリンピックイヤーなので。29日がありますということですね。
はい、
はい、ちょっと、はい、得な、
うんうん、
これうちの息子がなんか 2月29日に生まれた人は何年前に生まれても何歳だとか計算してましたけどね。よくやる。あるある。小学生あるあるですね。
はいはいはい。まあそんなことはどうでもいいんですけど。
春から新しい生活の人に優しい一言をどうぞというお題が出ておりますので、もう一度言いますね。春から新しい生活を送る人に優しい一言をどうぞ。これを言って終わりにしたいと思います。
楽しい生活の始まりですよ。ナフルでした。
さあやってみようかね。カズくんでした。
体に気をつけて、無理をせずに、頑張りすぎずに、マイペースで行ってね。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
ピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。